はい、ローマ人への手紙の11章、ついにですね、私たちのローマ人への学びが、この大きな、この部分のですね、最後に入ってきていますですね。それ何かというと、1章から、大雑把に分けたら11章までがですね、教えの部分ですね。神の義ですね。神の義が信仰を通して、この表されましたですね。神様の義について私たちは見ていまして、それを信仰を通して私たちはそれが与えられていくんだという、とても大事なことであります、ね、私たちは大抵この何か自分が行って何か神様の義っていうことを考えますけれども、このローマ人への学びでは神の義をですね、神のなされていることを受け入れ信じていくということ、理解できなくてもですね。ちょうど義人は信仰によって生きるっていうのはハバクク書から来てますけれども、覚えてらっしゃるでしょうかね。もうバビロンがやってくる、そのユダよりも悪い国がユダの罪を裁くために用いられるということが、その、不条理がもう受け入れられなかった。しかし信じる者は、義人は信仰によって生きる。でここから来てるわけです。そして1章から8章までにおいて、この救いというものの、この全貌をですね、このパウロは雄弁に語りました。で、9章からが、この今まではパウロはこの論じていなかったことを、論じ始めました。それ何かというと、初めのところからユダヤ人をはじめ異邦人にも信じる者すべてに救いを与える神の力であると。ユダヤ人と異邦人の間には区別がありませんですね。信じることによって義と認められるんですよという恵みの福音を語ったんですけれども、しかしでは、区別がなく信仰に至るということであれば、これまでの、この神が与えてくださった、ユダヤ人への契約、礼拝、約束、そういったものは一体どうなるのか。で具体的に彼らは、この多くの人が信じず、そして特にパウロは異邦人への使徒として召されていますから、パウロの周りには大勢異邦人の信仰、異邦人の人たちが信仰、信じて、このいるわけなんですね。で、今の教会の多くがですね、これがすごく大きなテーマになりますけれども、ということで旧約をあまり教えないという現象が起こってるわけですね。よく聞かれます。私たちの教会はね、創世記からずっと学んでますから。でカルバリチャペルの多くが、もう旧約聖書をそのまま教えていく。しかし、もうユダヤ人でも異邦人でもなくと神が言われてるのに関係ないじゃないかということをですね、この話すわけなんです。ところがパウロは大いに関係があるよ。実はこのユダヤ人が、拒んだというところに神様の深いご計画があるんだっていうんですね。でここが、何度も言いますけれども、この魚を食べて骨が喉に突っかかっていくらカーってやって出そうと思っても出せないような、いつもいつも、このもどかしいですね、神様の働き、これが主権と言いますね。主権です。で初めにこの生まれる前から神は、このユダヤ人の中でも、このイエス様を信じる憐れみを受けるものを選んでおられて、他のものを頑なにされたということです。でも頑なにされたといってもですね、それは彼らが信じなかったというのがこの10章に書いてありますね。でその10章の中において、この宣教をすることの必要性、つまりこの御 言葉を語り、その言葉がを聞いて信じて受け入れることによって救いがこの広がっていくんだという話がありました。そしてですね、パオロはユダヤ人がだから拒んだ理由を話したんですよ。拒んだことによって神様の計画が無効になったのではないよって。で、実はこの神の主権があったんだよ、でまた彼らが信じなかったからなんだよと。で、このように話しました。で、11章から、大事なことを話すわけです。じゃあその退けられているように見えるイスラエルが本当に退けられているのかといったら、断じてそんなことはありませんというのがこの11章の一節なんですね。私たちがユダヤ人に触れるっていうことは非常に稀なことですね。この日本に住み、非常にユダヤ人が住んでいる人口はすごく少ないです。まあ、今広尾にね、ユダヤ人の街道シナゴグが確かあると聞いていますね。行ったことないですね、私は。ありますね。ああ、そして神戸にもあってですね、一度訪ねたことあるんですけれども、ほとんどないので、まあ、イエス様を聞き、そしてイエス様がユダヤ人であることはおぼろげには分かってもですね、まあ、大体日本人のこの聖書に向かう時の姿勢、またはイエス様を信じ教会に行く時の姿勢っていうのはアメリカは意識しますよね。ね、あとヨーロッパとか意識はしますよね。で、ある宣教師がこういうことを言われたそうですね。クリスチャンじゃない人から、英語の先生だからそうに言われたのかな、その習ってる、聖書は英語で書かれてたんですよねって。で、普通今ね、びっくりするじゃないですか。でも意外にそう思ってる人多いですよ。聖書がヘブライ語というですね、いう言葉と、あとは新約聖書はギリシャ語だということは、多くが知られていないと思います。特にヘブライというのは、この中東とも近東ともやれる東という言葉がついているとから分かるように、アジア系の領域にあるわけであって、この文明的には文化的にはそうだな、間ぐらいかな、実際に行ってみると分かるんですけれども、その交差点といったらいいでしょうかね、東洋と西洋の交差点のところにあるわけですから、私たちとこの多くの文化やこの考え方を共有しているわけなんですね。まあ、そういうふうにあまりにも離れているためにですね、このユダヤ人のことを気にしないでいる傾向があります。しかし、この救いのご計画ということを、ぜひですね、まあ、来週の日曜日も世界のね、迫害された教会のために祈りますけれども、世界的な規模で神様は救いを行っておられるんだということを知ってください。そして歴史を通じて行っておられるということを知ってください。今自分が救われて、自分の家族が救われてっていうことのみならず、私たちが、このイエス様戻ってきて天に召されたのであれば、あるいは死んで召されたのであればですね、驚くでしょう。あれ、日本語話してない人がいるとか、あれ、ルターさんがいるなんてね。ルター分かりますね、皆さんね。ルターはいつ、宗教改革をしましたか。これ質問です、クイズ。あ、すごいですね。何百年前ですか、何年前ですか、今から。ちょうど500年前。そして、で、今度の 10月の終わりぐらいかなに、宗教改革記念日で500年になるわけなんです。終わったのかな、
10月31日。
次回があるじゃないかな、宗教改革記念じゃないかな、来年じゃないかな、うん、なんですよね。 でびっくりするじゃないですか、あれいろんな人がいる、ね、西洋の人もアフリカの人もだから見たことのないね、人がねいるわけでしょ。で神は ユダヤ人をご自分の選びの民として立てられたんですね。で今でもいるということ自体がですね、そしてユダヤ人に起こっていることを見ていくこと自体が、信仰を持っていない人でも関わらざるを得ないこの神様の存在証明って言ったらいいでしょうか、神がいるんだということを示しているわけです。このイザヤ書にね、あなた方は私の証人であると書いてあります。でそこではクロス王がこの用いられて、そしてユダヤ人が解放される。クロス王っていうのはもう異教徒であり、でもそのクロス王がこのユダヤ人を解放すると、それによって世界の人たちがもうこの私以外に神々はいないんだということを知るんだと、そしてあなた方が私の証人だとこう言ったんですね。こういうふうに世界を関わらせて神が神であることを証言しておられる、これ証ししておられるわけなんです、ですね。だからとても大事です。実はですね、最近日本の中にいる、実はこのイスラエル人ですね、ユダヤ人の人とも知り合いになっています。今録音しているのでね、名前は言いませんけれども、まあ、皆さんにもご紹介した人ですけれども、でこの前ちょうど金曜日の夜に訪ねに行ったんですね。そして、さっきまで覚えたのに忘れちゃった、ヘブライ語で何て言うんだっけな、忘れちゃったな。安息日が入るので、金曜日の日没から土曜日を数えるんですね。でちょうどその時に訪ねたので行きました。でももう彼はとても忙しく働いていて、そして奥さんも忙しかったので、まあ、そこで食事を作る時間はないんですけれども、ユダヤ人の人たちは、特に宗教的な人たちは必ず安息日の、お食事をしますですね。でそれ家族の、ね、日なんですよ。もう本当にバラバラじゃなくて、もうみんなが集まって必ず、休むんですね。でその時に何したかっていうと、この祈祷書を出してきて、この安息日をこの祈祷書を通してね、神様に祈り賛美をし、この褒めたたいてですね。でその後でこの安息日用のパンがあるんですね。そのパンをちぎって回すんですよ。でこの切ってはいけないんです、裂かなければいけないんです、それぞれが裂いて。でその後にブドウ酒が来ます。でそのブドウ酒も一つの杯で飲んでいくんです。なんか思い出しますね、生産式そっくりでしょ。そうなんだ、ユダヤ人も生産式みたいなことやってない。逆なんですよ、これを言いたかったの。なんでこれ話したかった、逆なんですよですね。ユダヤ人関係ないとか、また特にこれから見ていきますけど、信じてないユダヤ人を特にね、なんだ救われてないとかっていう態度こそがまずいんだよということをこれからパウロは話していくんです。で彼らの中にもう生活の中に含まれてて、で僕はその時に行った時に、あ、これがルーツなんだと思いました。これが根っこなんだ、ここから私たちはキリストにあって、これをキリストが、イエス様が これご自分の体だって、ご自分の血だって言ってくださって、そして私たちにこのパンを裂き、そしてブドウ酒をこう飲み交わす、この生産に預からせていただいているんだということをね、この知ることができました。でこのことをですね、これから見ていきます。でその前にちょっとこの前のおさらいを話しますと、ユダヤ人が拒んだことによってどうですか、異邦人に救いが及んだんですね。ユダヤ人ってのは不思議な民族です。失敗したことをまでも神は、ご栄光のために用いるというね、なんか料理してたらさ、なんか 間違った、材料を入れて、あもうダメだと思ったら、なんか今までにない最高の味が出ましたとかね、こう逆転するような失敗談があるかもしれませんが、神はそのことを行ってくださったんですね。ユダヤ人が多くの人が拒んだことによって、指導者が拒んだことによって、神様は異邦人にその福音を、この分け与えるという技を行って、それだけではなくて、今度は異邦人がユダヤ人のキリストを、イスラエルのキリストをメシアを受け入れていて、個人的な関係を持っていることを見て妬む、このなんでそういうふうにやってるんだっていうことをこう深く考えさせる、ね、そしてこの神のことを考えざるを求めざるを得なくなっていく、これ妬むっていう言葉書いてますけれども、妬みを引き起こすためなんだと、こういうふうにパウロは言って、そして異邦人が、ユダヤ人が失敗していることが世界の富になった、この世界中に祝福となったのであれば、彼らが受け入れられることは死者からのよみがえりでなくて何でしょうということなんですね。でユダヤ人があまりにも頑なだから死んでしまっているぐらい希望が持てない、日本人が、ね、信じないより、ね、もっとすごいですから、本当に日本人 1% 以下とか言ってるけどね、 0.1% 以下とかね言われるんですよ。それでも伸びてるけど、本当硬いです、本当に硬いですですね。だから死んでると、しかし死者からの復活、あのエゼキエルの37章にある枯れた骨、谷間にある枯れた骨から神様が人をお作りになる、息を吹きかけて生きたものとなるということを神は行ってくださるんです、ですね。だからとんでもないことがこの終わりの日に、大リバイバルって呼んで、大リバイバル以上ですね、この世界の回復であり、ユダヤ人の回復というのは世界の回復とつながって、イエス様戻られるときにそれが完成するわけですけれども、それを神様は行ってくださるんですね。でこの世界観というか、これから起こることとか、そういうのを持ってですね、私たちはこの今の教会、周りの人たち、自分自身のクリスチャン生活ということを点検していくことができるわけなんですね。でそれで先ほどの話に戻ります。この16節を見てください。初物が清ければ粉の全部が清いのです。根が清ければ枝も清いのです。でこの初物とか粉というのは、民数記の15章に出てるんですけど、奉納物といってですね、この初物をこの捧げるんですね。でそうするとその粉ですね、もう清いと、で根も清かったり枝も清い、だからこの初物を捧げることによって、その収穫もみんな清いんだよ、その後に出てくるものも清いんだよという意味で、根が清ければ枝も清いんだよですね。この論わかりますね、理屈はわかりますよね。で例えば第一コリントの方でも似たようなことを言ってまして、この信者と未信者の結婚についてですね、信仰を持ってない人の結婚について、未信者と結婚しててね、夫婦関係持ってるから汚れるんじゃないかなんていうふうに、まあ、コリントの教会の人が考えたのかな、そんなことないよと、一方が清ければ、その、結婚も清くて、そして生まれてくる子供も清いんだよと、でこのようにして、この、まあ、慰めを与えるというか安心を与えたと。でこれと同じですね、この根が清ければ枝も清い、そして初物が清ければ粉の全部も清いと。でこの初物とは何かというと、ユダヤ人の、この先祖にあたるアブラハム、イサク、ヤコブのことになりま す、ね。ところでごめんなさい、13節前回学んだところでですね、そこで異邦人の方々に言いますがと というふうに、書いてあります。異邦人の方々で、それまではユダヤ人のことも意識してパウロは書いていました。というかユダヤ人をこう結構ね、そのことを話していた。でローマにある教会はユダヤ人が多くいたところから始まり、しかし異邦人が増えていったんだと思うんですね。で今異邦人が多くいる可能性があります。でそこで問題が起こってきた。それ何かって言ったら交わりとか一致の問題なんですね。でこれを14章にまで行くとパウロは真正面から取り組んでいきますけれども、ユダヤ人が生活をしている生活習慣というのは立法が基準にある生活習慣ですから、この、異邦人はそういうことをあんまり気にしないでね生活しているわけで、一緒にいるということは摩擦が起こりますね。でそこで今度は、この自分たちの方がこのイエス様を信じてっているという誇りが出てきますね。こういうこの背景問題があるんですよ。でそこでパウロは戒めを与えていくんですね。これからね異邦人のこの信者たちへのこのものがあります。であともう一つはですね、これをちょっと重いテーマになるんですけれども、ローマの時代にすでにユダヤ人ですね、ユダヤ人をこの追放していくというか嫌っていくというか、そういう動きがすでにありました。ですね、どこだったかな、ちょっとお待ちくださいね。あ、ここだね。18章ね、使徒の働きの18章でコリントに行った時にですね、アクラというポント生まれのユダヤ人及びその妻プリスキラに会ってやった。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退却させるように命令したため、近頃イタリアから来たのであると。ローマから追放されてコリントに来たって言ったんですね。つまりユダヤ人がもうローマの中で嫌われていたんですですね。その中で、なおのこと、その一時期だったのかな、また戻れたのかも分かんないですけれども、まあ、でもそういうアンチな、この反日とかね、反そういう言葉あるじゃないですか、反ユダヤですよ、ね、でそういう感情があった可能性があります。今でももう生き生きとあります。今でも、もうユダヤ人に対する反ユダヤ主義ですね、それはもういろんな形を変えてウイルスのようにね、あります。で、そういう中において今ここで語ってるんですけども、いいですか。アブラハム、イサク、ヤコブは私たちもこの特にアブラハムへの約束が信仰によって私たちに与えられて、そして神の子供とさせられた、神の相続人になったわけですよね。でもその粉も清いんだよ、その枝も清いんだよ。つまりイスラエル民族も神に選ばれた、清め分かたれた民なんだよということなんですよ。ここで分かりました、ね、アブラハムが清いというか、アブラハムが神に選ばれたものであれば、今の民族も神の選びの民なんだよということなんです。このことを今言ってるんですね。だから先ほど言ったように、このルーツが、ああユダヤ人もこれをやってるっていうのはもう逆なんですよ。私たちがこれをやってるって話なんですよ。面白かったのは、ああそうなんですか、生産式でこういうことやってるんですかって、なんか逆になんかへーとかっていう感じだった、お互いにへーだったんですけれども。でそして17節ですね、もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなたがその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けている のであれば、あなた方その枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなた方を支えているのです。ここでオリーブの木の例えを使ってパウロはユダヤ人と異邦人のキリスト者の関係を説明していきます。オリーブというのは中東にもうありふれた木であり、オリーブ油であるとかオリーブの実とか、まあ、私たちもねよくではないけども、オリーブ油とか皆さん使ってますか？料理に使ってますね。もうアメリカじゃなくてイスラエルの方に行くと、まあ、ヨルダンもそうですけども、もう毎回の食事になんか使われてるぐらいのね。そしてイスラエル人だけじゃなくてアラブ人もね、このパレスチナ自治区に行ってもですね、このオリーブの木が、至る所にあります。まあ、このは育てやすいっていうのがあるんですね。でここで言われている栽培種というのがイスラエルの方ですね。イスラエル人です。なんで栽培種かって言いますと、アブラハムは自然に、またユダヤ人って自然にユダヤ人になったんじゃないんですね。覚えてますか？この日本人ってね、ここら辺が分かんないんだよね。途中でこあなたは何人ですよとかって言われたことってないから、ね、でもアメリカに行って本当にアメリカが好きでアメリカ人になりたいと思って、で中世を誓ってね、でこのやったらアメリカ人に今なりましたっていう話になってね。だからアメリカ人じゃない時とアメリカ人の時っていうのはこの期日がはっきりとしてるわけですよ。私たちね、そういう意識ないじゃないですか、ね、けれどもアブラハムもそれがあったわけです。アブラハム異邦人だったんですよ。で神様に私が示す土地に行きなさいと言われて呼ばれたんですね。そして約束が与えられたからこそあなたの子孫が星の数のように砂のようになるとですね。この約束があったからこそのイスラエル人でありユダヤ人になったわけですですね。で栽培されたんです。神様に栽培されたオリーブですね。私たちね、分かりますよね。旧約聖書見たらもう優しい神様のこう導きがあるじゃないですか。この荒野の旅をね、本当に雲の柱になって火の柱になってくださって、水も与えてマナも与えてくださって栽培されたんですよ。で野生種は異邦人なんです。そういう手がかかってなくて勝手に伸びてったんです。日本人も勝手に伸びてきました。もちろん神様はね介在されてますけれども、勝手にいるわけですよ。だからユダヤ人って簡単なんですよ。でこの前のさっきそのイスラエル人の方とねこの交わった時に、本当に日本人は働いて、ね、これ休まなきゃダメだよとかなんだかって言ってね、イスラエルって休みが多いんですよ。祭り見たらもう休みだらけなんですよね。安息日はしっかり休むし、僕バスも発進バスでエレベーターまで、ね、なんか各階に止まっちゃうしね、なんかもうめんどくさいんだけれどもすんごい休む。でイスラエル大使館なんてもうずるいですよ。この日本の祝祭日も休むんちゃうからね。ねでね、で本当休みっていうふうに彼は言ってね、いやーって僕冗談言ったのね。いや日本人奴隷だから、ほら君たち自由になったじゃんって、ほら出エジプト思い出してってこう言ってね。というふうに、勝手に私たちは育ってきた民族です。でユダヤ人はそういう意味で育てられました。でここで大事なのは、まずですね、パウロがすごく気をつけて書いてるのはね、枝の中のあるものがおられたって書いてあるんです。で枝に混じって継がれたんだと、共に養分を受けてるんだって、これ中部が書いてます。なんでかって言ったら、すべてのユダヤ人が切り倒されてないんだよっていうことなんです。すべてのユダヤ人がアブラハムから来たこの霊的な祝福をキリストにあって受けていないということではなくて、受けているという正真正銘、この残りの民がパウロなどね、イエス様を信じているユダヤ人がいたんだよということなんですね。だから共に栄養を受けてるんです。で一部のみが おられたんです。でこういうことで18節で誇ってはいけないよと、ね、支えてるのは違うよと、さっきのね、ああユダヤ人もこれやってるんだ、あなた救われなきゃいけないとか、そういう態度じゃなくて逆なんだよと、私たちの方が支えられてるんだよということであります。であとね、もう一つ面白いのはこの17節を読むと、野生種の枝が栽培種に継がれても実を結ばないんですって。だからこれは パウロ何にもね、そういうなんていうのかな、接ぎ木するね知識知らないんだと、持ってないんだって、なんていうかね、それ何栽培方法知らないんだとか、ね、そういうふうにここを見て批判する人がいるんですって。でそれはパウロがあえてありもしないことを書いてるんです。でいかに異邦人がこのイスラエルの祝福、アブラハムからの祝福を受けることがちょっと普通でないか、奇跡的なのか、で神様の本当に特別な計らいがあってかろうじてそうなったんだということをわざと示す、奇跡なんだ、私たちが救われたのは奇跡なんだというこの感動ですね。これを、思い起こさせるためにね、あえて書いている、書いているんですよ。で、この関係についてはっきり分かる、もう一つのイエス様の福音書の中にイエス様の出来事が、カナン人の女、シドンにいたカナン人の女であります。自分の娘が悪霊に疲れているので、ダビデの子よ、どうか救ってくださいと願っていて、で弟子たちも無視し、そしてイエス様ご自身まで無視してですね、でそしてイエス様は私の羊、そのイスラエルの羊以外のところには行かないとイエス様は言われたんですよね。で今度は彼女は悔い入って主よとこう言ったんですね。そしてイエス様は、子供からパンを取り上げて犬に与えるのは良くないと、子犬に与えるのは良くないと言われたんです。異邦人が子犬です、で子供がイスラエル人です。でも彼女はさらに食い下がって、しかしパンくずはいただきます。イエス様はその信仰の凄さに驚かれて、そしてその時にはすでに娘から悪霊が出ていたということです。パンくずなんです、パンくずなんです。いかがでしょうか。ここでやっぱり私たちキリスト者、日本に生きているキリスト者が本当に自分がクリスチャンにしていただけたということの奇跡をね、思い起こしたいと思うんですよね。何か自分がやったからじゃない、もう自分が救われていること自体が神様が憐れんで選んでいてくださった、で呼んでくださったからなんだ。どう考えても自分が何かあるから救われているクリスチャンになった、何かつながりがあるからではなくて、もう本当に神の一方的な憐れみなんだってことが分かるわけじゃないですか。誇るところないよねっていうことを今ここで話しているんですね。そして19節いきます。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。枝が折りた、つまり、イエス様を信じないでユダヤ人が固くなままでいる、そして私たちこそが新しいイスラエルなんだと、私たちこそがアブラハムの子孫であり新しいイスラエルであり、彼らは折られたんだと、彼らはキリストが来るまでの民族であって、もうすでに 彼らは民族としては、意味がないと、神様の、民ではなく捨てられたんだと、このようにあなた方は言うでしょうと言ってます。で、今の言葉は実は、キリスト教会の中で普通に話されている言葉であります。旧約聖書はイスラエルの民であって、しかし教会が今新しいイスラエルであると。それに対してのパウロの言葉は半ば認めてます。その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで、かえって恐れなさいなんです。わかりますか？信仰によって立ってるんですよ。何か自分で立ってるのではなくて、信仰によって立ってるんです。だから高ぶるなって言ってです。で、この高ぶりを取り扱いたかったんですね、パウロは。かえって恐れなさいと。もし神が21節ね、あ、そうか、20節を今、あ、ごめんなさいね。で、もし神が大樹の枝を惜しまれなかったとしたすれば、あなたをもう惜しまれないでしょうと。ここをちょっと続けて読んだ方がいいですね。語弊があるので。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなた方の上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中に留まっていればであって、そうでなければ、あなたも切り落とされるのです。で、はっきり書いてます。ですか？かえって恐れなさいの理由はここなんです。切り落とされる可能性があるよと。で、何かと言ったら、信仰によらないで、神の慈しみによって今自分がいるということを忘れて、高ぶっていて、信仰から離れて、何か、自分たちに、このキリストではなくて、キリストのみではなくて、自分たちに何かあるのであれば、その、まあ、肉の誇りって言ったらいいのかな、あるいは、この肉の行いって言ったらいいのかな、肉の行いというか立法による行いって言ったらいいでしょうか。そういうふうに思うのであれば切り落とされるよって、でこのように言ってます。ガラテヤ人への手紙の中にもね、あなた方は恵みから落ちたのですと明確にその言っている箇所がありますよね。肉の誇りというのは一切あってはならないんだよと。で、私たちがね、旧約聖書を読む、この、目的じゃないですけども、この何て言ったらいいかな、旧約聖書を読んでいるときに、または福音書の中のユダヤ人たちの姿を見るときに、持ってはいけない誤った読み方があります。ユダヤ人って本当に聞き分けがなくて悪いやつらだなって、ね、ちょうどウルトラマンがなんか怪獣やっつけるとかさ、水戸黄門で 悪役でさ、で、このイスラエルの人たちは本当にこの頑なでひどくて不従順で、だから神様からって今裁きのところ学んでますよね。で、他人事のように読んでいく、ね、この倒れてるじゃないか彼らはと、他人事のように見ていく、あるいはそのそうだね、うん、それは本当に危険だよって、そうじゃなくて、あなた方も慈しみにとどまってなければ信仰にいなければ同じようになるんだよっていう、この警告として読んでいかなければいけない。もちろんね、旧約聖書、旧約はこの新約違いますよ。神様の最終的な あのこのキリストの十字架によって私たちはそれを信じて受け入れていることによってあの救われているわけなんですけれども、そこから離れていくのであればですね、十字架から離れたらもう瞬く間に私たちは裁きにつかなければいけないわけなんですよね。で次大事ですね、彼らであっても次もし不信仰を続けなければ次合わされるのです。神は彼らを再び次合わすことができるのですと。先ほどの死んだあの死者からの復活ではなくて何でしょうと言っているのにつながりますね。次合わせることのできる力を神は持っておられる。この、切り倒された木があって枝があってですね、でそれでもうこれ死んじゃってるよというのも神はそれを継ぎ合わせて命を吹き返すことがおできになるんだよということであります。そしてもしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ元の性質に反して、これ先ほど話して、ね、ですか、元の性質の話、さっき話した通りですよ。あの野生種から栽培種っていうのは変なんだよね。栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の唾液に継がれるはずですということで、ユダヤ人の方がイエス様を信じるのはもっとたやすいんだよと言ってるわけです。だってもともとユダヤ人のメシアじゃないですか。で私たちがユダヤ人のメシアを日本人じゃないのにイエス様は受け入れて信じて、もう全然違う文化と、まあね、ちょっとあの似てる部分もあったりする、まあ、同じ人間ですから、ね、でももう本当に違う遠くの、この人であって、文化的にも何でも違う。それなのに神は救ってくださいました。ならば神は近くにいるユダヤ人たちを救うことができないなんてありえなくて、むしろもっとたやすく救うことがおできになるんだよと言っているわけなんですね。そして兄弟たちと呼びかけます。今なんていうのかな、今までは説明だったんですけども、今度は大胆に神様の救いの、この働きをね、奥義として話していきます。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエルの一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時まででであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う。これこそ私たちに彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時であると、奥義を知っていただきたいと言っていて、この奥義という言葉が、この新約聖書の中には数多く出てきます。でこれよく覚えておいてください。この奥義っていうのは何ていうのかな、なんかあの、このなんかこう技能を極めた、なんかそういうみたいに聞こえてしまうかもしれませんけども、そうではなくてね、聖書で言っている奥義というのは、今までは秘められていたんだけれども今明らかになった真理のことです。ですね、今までは秘められていたけれども今明らかに神があえてしておられることなんですね。神様がこの何ていうのかな、よく僕は奥義の説明でこういう説明するんですね。サプライズパーティーをしておられると、この周りの人はみんな知ってていろいろと計画を練ってわからないように一生懸命立ててね、でそしてじゃじゃーんっていう感じで披露するじゃないですか。で神様も、時が満ちてキリストが来られることによってじゃじゃーんと示してくださったわけですよ。特に使徒たちを通してね、あの使徒の働きというのはその奥義を表す、つまり異邦人も神の体に、あのキリストの体に連なると、イスラエルの共同体の中に共にねその祝福に預かるんだっていう、このエペソはねそのことを話しています。でここでも奥義なんです。でそれ何かというと、イスラエルが頑なにされているのは一時期だけなんだと。そして 異邦人の完成の時までなんだということなんですね。でここで、このぶったまげる話なんですよ。で私たちはね、さっきも話したように世界を見なきゃいけない、時代を見なきゃいけないって話をさせていただきました。特別な時期に私たちはいます。何かというと、イスラエルという国があるということなんです。もうそうじゃないですかと思うかもしれませんが、70何年かな、1948年にできましたから、76年ぐらいですか、しか68年、そうか、68年か、1948年から、2016年から1948年引いてください。68年しか経ってないんですよ。ね、ちょっとしたおばあさんだったら、まだイスラエル建国されてる時からおばあさんじゃなくておじいさんもそうですけども、ね、前からそこにいたっていう人はザラなんですね。若いんですよ、ね、国がね、なかったんですよ国自体が。しかもユダヤ人は激しい迫害を受けてきて、その最たるものがこの近代のこのホロコーストだったわけです。600万人が死んだと言われています。全ユダヤ人人口の3分の1を亡くしたという、抹殺計画の中でかろうじて神様の介入があって、この第二次世界大戦の終わりでね、連合軍が戦ってね、そして解放されて収容所が、で国までできた。で今度は一斉に主に5つのアラブの国からその建国宣言、独立宣言をした時に一斉に攻められて、奇跡的に勝ってですね、で合計4つの戦争をしました。中東戦争でね、まだ生き残ってるんです。みんな怖がるんだよね、イスラエル旅行行くってと。もうなんか戦争ドンパチやってるんじゃないかと。で、ある本でね、イスラエルを紹介するときに、普通じゃないところで普通の生活をしてる人たちっていう大副題がついてるんですよ。普通に先進国並みの生活をしています。でこういう彼らがいます。ただまだイスラエルは救われてません。なんでかって霊的に救われてない、イエス様もまだ信じていない。だからエゼキエル書がそこでとっても大事な書物になってきます。なぜかと言ったら、詳しくビジュアルでこのイスラエルがどのように回復するかを示してくれている。37章に枯れた骨の例えがありまして、例えか幻がありまして、一度肉はつけられるんですけども、まだ息が吹きかけられてなかったと。アダムと同じようにね、この神様の息、御霊が与えられて、そして生きたものとなったと。でその肉はあるんだけれども、まだ御霊が注がれてない状態なんですね。という過渡期なんですね今は。でこれからまたさらに展開していって、イエス様が戻られるときに、国民的にこのユダヤ人が救われるという話になりますが、それが起こるのが異邦人の完成の時の後なんだということなんですね。だから神様は今世界中に福音を伝えるように私たちを召しておられてですね、世界宣教が広がっていってます。イエス様が世の終わりの日に何て言いました？福音が、覚えてます？全世界に述べ伝えられて、それから終わりが来ますって言われました。至る所に福音が述べ伝えられて、しかし迫害も激しくなっている。それもイエス様言われました。あなた方は私の名のために全ての人に憎まれますとイエス様が言われて、それで日曜日にお話しますけれども、殉教者っていうのはもううなぎ登りに上がってます。もうどんどん死んでいってます。だけどイエス様を信じる人たちもうなぎ登りに上がってますという、非常に特異な時代にいて、例えば天変地異でも地震がこんなに起こったことはないですね。いろんなことが今までにないスピードで、で先ほど話しましたが、トランプさんがね大統領になったっていうのもちょっとびっくり仰天で、でイギリスが EU から離れたというのちょっと前に起こったでしょ、ね、これびっくり仰天ですよ、ね、でそういうことがどんどんどんどん起こってるわけです。で神様がその異邦人の救いを完成させる時が来て、 そしてイスラエルが救われるんです。でね、今どういう時代かというと、その異邦人の救いの完成が終わりに近づいてって、でもイスラエルが救われるっていう働きも徐々に神様が少しずつこの中この水を流していってるっていうか、それこの大きな川になる、まだ全然行ってないんだけども、その境目あたりにいるんです私たちは。だから今まで教会はこれが信じられてなかった。なんだけどイスラエルがなかったから信じにくかった。お前バカじゃないのって、何言ってるんだと。1911年かな、10年ぐらいのね、あのブリタニカ百科事典っていう、もう権威あるイギリス発行の、このところには、この、なんだっけな、ユダヤ人帝国、ユダヤ人の国ができるということは、ヘブライ語が、ヘブライ語ができるっていうことは、ユダヤ人の国が、この古代のね、なんか文献にしか書いてない国がね、この復興するのと同じぐらいありえないことだって話書いてあるんです。でその時にはもうイスラエル人が集まって、まもなくバルフォア宣言が出されて、ユダヤ人が郷土に戻っていいよっていう宣言がイギリスから出されて、そしてちょっと経ってからですね、48年に国できるんですよ。ブリタニカという権威がもう神話だみたいなこと言ってたのにできちゃったんですよ。でこういうことを今神様が行ってくださっていて、イスラエルが救われる時が近づいているんだよという、この視点を持っていてください。それでいいですか。次、このイスラエルは皆救われると書いてます。でここで言ってる皆救われるというのは、そこにその時にイエス様戻って来られる時に残っている人、特にこの指導者ですね。かつてイエス様を指導者たちが拒みました。家を捨てる者たちの石、その意志が要石となった。家を捨てる間違った。家を建てる者たち、みんな何歳のかうなずいてきてるね。家を建てる者たちの石、建てる者たちの、が捨てた石、それが要石となったと。そしてイエス様は何て言われたかって言ったら、あなた方が主の皆を褒むべきかなという時まで私を見ないって話をしてるんです。でその後にあのローマが来てエルサレムが破壊されて、けれどもそのユダヤ人の宗教指導者たちがいて、彼らが公にこのユダヤ教の中でイエスがメシアだと、私たちのメシアですと認めるときにね、このイスラエルは皆救われるということが実現します。でこれが実現するのは、この旧約聖書を見るとはっきり分かるんですけれども、イエスさんは戻られるときです。ゼカリア書に詳しく書いてます。でその大患難時代が起こって、そして3分の2の人がそこで死んでってしまいますけれども、残りの民が主を求めて、そして恵みと愛眼の霊が注がれて、私を突き刺したものを見ると、正確にね、いや引用しますと、ありがとうございます、そうですね、そこで12章の10節ですね、彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くようにその者のために嘆きと書いてます。で御霊が注がれて、その後で清い、罪と汚れを清める一つの泉が開かれると、13章の1節に書いてありまして、こうやって彼らが救われるわけなんです。だからこの26章の27章に、救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払って、これこそ彼らに与えた私の契約だと、それは私が彼の罪を取り除く時であると。もう新しい契約は結ばれてるんですけども、教会を通してですね、けれどもこのユダヤ人に民族として与えられるのは、この実現するのはこの後の時になるわけなんです。では28節です。彼らは福音によればあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びによれば先祖たちのゆえに愛されているものなのです。とっても大事ですね。これがユダヤ人に対する私たちの態度であるべきです。ユダヤ人には2つの側面がある。まずは敵対してるよって、福音なかなか受け入れないよ、拒んでるよ、こう言います。で、ね、本当にユダヤ人に伝道している人たちはあっぱれですね。日本人に伝道するの大変だなと思ったら、もう彼らはもっと大変なんです。彼らの心を柔らかくするのはコンクリートから雑草が入るようなものだと、あるユダヤ人のに本当に働きをしている方がおっしゃってました。それほど、 骨の折れる愛を示していく、もうすぐに心を閉ざしてありますから、何かあるとですね、そういう敵対している、同時にですね、神に愛されてるんですよ。これが旧約聖書を今学んでますね。私たちエゼキエル書を見て神の厳しさがありますけども、どうですか、神愛しておられるでしょう。そして今この前学びました、御霊が注がれて肉の心、石の心から肉の心にされると、今この話をしています。でそれまで神は忍耐して待っておられて、手を差し伸べておられるんです。選びと選びのゆえには、先祖たち、これはアブラハムですね、アブラハム、イサク、ヤコブのゆえに愛されているんだよ。だからユダヤ人を見るときってね、なんかロマンチックにならない方がいいです、ユダヤ人を最初はね、なんかこうすごいおーってなるんですけど、例えばテルアビブっていうのはね、もうあのゲイパレードが盛んに行われているところで、世界中であのゲイの人たちが行くところとして有名なんですよ。売春はあるわ、ね、もう中絶はイスラエルでは合法ですから認められてるわ、もうあので宗教の人たちはもうクリスチャンたちをもう迫害するわ、あの超正統派の人たちですね、このミシャニック銃って言われてるイエスも信じるユダヤ人たちを迫害するわ、そしてまああそこに住むイスラエル、あの日本人の人はもうイスラエルからいなくなりたいっていう感じでね、文化が違うからね、あの自分たちはなんか我先っていう感じじゃないけど、もう我が道を行くみたいな人たちが集まってるみたいな感じでね。でいやその時に現実に出会った時にそれでも愛してるんです。なんでか、神が選んだからですよ。神が選んだから、だから神が選んだから愛してるんです。でこれ大事ですね。神の選びってずっと僕たち学んでます。神の憐れみと選びの、神が憐れんで選んだからこそ私たちは愛すべき、そして祝福すべき存在なんですね。これ教会の兄弟姉妹でも同じことです。あの選ばれて、選びがあってこその神の働きですよね。神に立てられているからこその神の働きですね。そして神の賜物と証明とは変わることがありません。これが極めつけですね。ユダヤ人がもう見捨てられた民だという人は、まあこの29節ね、どうやってこれその人たち反論するのかなって僕は不思議なんで興味津々ですけど、大体ここはね、あの証明を受けた、この牧師になる証明を受けました時に、これ神の証明と賜物は変わることはありませんって、まあそれもそうかもしれないけど、ただねそれはちょっと、確かに証明っていうのはコロコロコロコロ変わるもんじゃなくてね、変わるんだったら証明じゃないんですよ。でも文脈はそこじゃなくてイスラエルに対して話してるんです、ね、で次がすごいです。ちょうどあなた方はかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になってますが、それはあなた方の受けた憐れみによって今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神は全ての人を憐れもうとして、全ての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。はい、いいですか。神様のこう大計画があるんですね。大計画って何かって言ったら、アブラハムが罪を犯して以来、ね、その不従順な者たちに憐れみを与えたいというご計画なんですよ。わかりました、ね、そこにはまだこのノアの、この子孫がいてですね、まだこのアブラハムが選ばれる前からもう神様はそれをもちろんご計画で持っておられたんですよ。で問題は、自分は救われること必要ないよというこのことなんですね。不従順だってことがわからないんですよ。けれども神はイスラエルを選ばれました。イスラエルを選ばれたことによって、清められた民、この聖別された民がいることによって、神ではない、神から離れている状態といってどういうことかを異邦人たちは明らかにされました。いかに堕落しているか、 いかにこの、神から離れて失われているものであるか、これが明らかにされたんです。ところが今度は神はですね、ユダヤ人が頑なであるということもお持ちになって、今度はもう本当に自分は神から離れているということが分かっている、不従順にされているこの異邦人を救うことによって、神は憐れみ深いんだということを教えているわけなんです。で、今度はユダヤ人がこうやって離れているけれども本当に救うんだと、この枯れ木のようになっているけれども命を与えてですね、救うことによって、今度は神の憐れみをユダヤ人に注がれるわけです。で、彼らは今になってこの自分も誇りを持ってたユダヤ人、アブラハムの子孫、この血肉の子孫だから私は救われるんだ自動的にと思ってたのが、そうじゃないということをイエス様は言われましたよね。バプテスマのヨハネもこの石ころからでもアブラハムの子孫を作ることができるんだと。だけれどもこの不従順であって試みを受けている彼らに神様が介入してくださって救ってくださることによって、彼らも神の憐れみを受けるんです。このようにまずはユダヤ人を選ぶことによって異邦人が不従順であることを示して、次にユダヤ人を頑なにすることによって異邦人が憐れみを、神様の憐れみを知って、そして今度最後にユダヤ人を救って神様の憐れみを知るっていうふうに、ポッポッパーンとこうやって3つぐらいに分けてね、そして神様がもともと持ってた全ての人が神の憐れみを受けるために不従順であることを知らせたんだというご計画を作っていたんだという、もうなんていうのかな、圧倒されますね。で、最後なんですよ、23節、33節、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう、その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょうですね。神様の圧倒的な知恵と知識、これに、今これにというかこれを述べてますですね。底知れず深いと、予分の時もそうだったでしょう。神様の主権ね、自分がなんでこんな悲惨な目に苦しみに遭ってるんだっつって、そしたら、神の摂理をね、私は、この暗くしていましたと、ね、こう悔い改めましたけれども、まあ、そこと似てますね。もう全くわからない、これ不条理で、そういう状況の中で実は神様が、このご自分の計画を、展開させていたわけです。で、その裁きは何と計り尽くしたく、その道は何と計り知りがたいことでしょうですね。裁きというのは計り知りがたいんだよっていうことなんです。で、これとっても大事で、クリスチャン生活にとって、この自分は知っているとか、または自分誰かを裁いていく、ね、でこの言葉を思い出したいですね。知らないんですよ、全部は分からないですよ。あとは判断、ね、こうすぐにつけちゃダメですよね。そしてなぜなら誰が神の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですか、また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。神のご計画は、神の御心は自分で分かるものではなくて、もう神からの一方的な啓示によって示されるものであるわけなんです、ですね。だから私は知りましたというのは危ないね。でもね、クリスチャンよく落ちるね。聖書全部読んで、誰々先生からこのちゃんと全部話を聞いて、ああまだ他の人知らない、教えなきゃ。誰が主の御心を知ったのですか、誰が主のご計画に預かったのですか。知らないんですよ。いつまでもいつまでもね、玉ねぎの皮剥くような形で、あれまだあった、あれまだあった、あれまだあったですよ。いつまでたっても玉ねぎの皮なんですよ。わからない、わからない、わからない、でもわかった、わかった。このわかったっていうのが、神様、イエスも何て言いました、幼子のようなものに示してたんだって。幼子なんだよ。学者は知ることはできなかったんで、幼子に神が示すんですね。だから幼子のようにされている人たちがなんかよくわかんないけどわかってるっていう状況を神様はいつまでも続けさせられるんです。そして 誰が主に与えて報いを与えるっていうのは、私がこうやったからこういうふうになったんだっていう、これが危ない神学でね。これやってないからこうなったんだとか、ダメで、よくある話は、なんで日本の教会は 1% 以下なのに、これはクリスチャンがこういうふうにやってないからだ、だからリバイバル起こってないんだ。ブー、神様がそうされてんですよ。私たちが伝道したりリバイバル起こるのは、あの、私たちが伝道するのは神様に愛されてイエス様の本当に素晴らしい愛を伝えたいから伝えるんですよ、ね、リバイバル起こすためにやってるんじゃないですよ。そしてリバイバルっていうのは神の憐れみなんですよ。主権なんです、ですね、イエス様との関係の中で私たちは祈り求めるし伝道していくしであって、なんか何かやって報いを与えられるっていう関係ではないんですよね。だからいつもね、歯がゆいということをクリスチャンは経験していきます。だからこのすっきり収まらないということをいつも経験していきます。こうサクセスストーリーをになってほしいのにならないんだよね。教会の歩みもそうですね。そしてというのは、全てのことが神から発し神によってなり神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえになりますように、アーメン。これで終わります。素晴らしいですね。神から発してるんだよって、全てのことが神から発してる。だからいろんな悪いっていうふうに思われることも神から発してるんです。この信仰に立ちましょう。神の主権です。で、次に神によってなってるんだよっていうこと。なんか私たちがこれやんなければうまくいかない、あ、私たちが頑張らなければこの教会は終わりだっていうのは、この回も彼女の話だけども、ブー、神によってなってるんです。自分がイエス様の手を掴んでイエス様がこう、ここなんか、そしたら偶像になっちゃうじゃん。これイエス様、僕を持ってないとイエス様がもうなくなっちゃうね。逆でしょ。イエス様が僕たちのこの右の手で掴んでおられるわけでしょ。だから教会に来るときに、礼拝を持って私たち集まるときに、イエス様が今私たちのところにいて掴んでおられるんだ、私たちを。これを発見していく、いつも意識していくのが礼拝なんですね。そして神に至るんです。すべてのことは神の栄光なんです。だからすべての良いものっていうのは神から来てるから、もう神様が自分の栄光を取りたいためにすべてのことをしておられるんですよね。ここに自分がない、見て、あるないでしょ。関わってるかもしれないけど神だけになっちゃってるでしょ。だからこのどうかこの神に栄光が常しえになりますようにアーメンってなってるんですよ。自分じゃなくてキリストなんですよ。自分じゃなくて神なんですよ。で、これは、プライドがあるからねなかなか認められないんだけどいいじゃん、なんかね、プライド捨ててもういいよ、イエス様だけだって、こうなったらすっきり爽やかクリスチャンになれるんですね。で、12章で一節で、これからね、ここ有名な箇所なんですけれども、神の憐れみのゆえにお願いして礼、いける、霊的な礼拝をすることができるということにつながっていきます。この憐れみを知るためには、今の神様のもう圧倒的なご計画と知恵というものをこれ見ていく、私たちの生活の中で本当にもうなんか分かんないけど神がこれを不都合なんだけどされてるんだという、その神様、その中にあるもう私は本当に救われたことが奇跡なんだと、私じゃなくて神様なんだというところに立って、初めて自分の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げることができるわけなんですね。というふうにつながっていくんですよ。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当に、豊かな学びを感謝いたします。これからの分かち合いを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。